はい、おはようございます。それでは今日はですね、長崎県からなので、前回と同じように、まずこの項目別地図帳の白地図の部分がありますけども、そこを、例えば巻末一番最後でもいいんですが、はい、で今日は長崎県ということで、この長崎というのは、この陸続きというのが、佐賀県のみ、あと海を隔てて、熊本県と、隣接と、こういう、状況になっています。でこれを切り離しますと、はい、都道府県別地図帳の43ページですね。だから全体の一部として見るときは、分かりにくいながらもなんですが、これですとですね、とにかく島とそれから半島、海と島と半島の県という、そういう印象が非常に強いということが、はっきりしますね。他の県と比べますと、県全体のイメージというのがどうしてもつかみにくいということがあります。で一番上、北のところに対馬海峡、これは朝鮮海峡とも言うんですが、それで朝鮮半島と、隔たれて、対馬、そしてその下に対馬海峡を挟みまして壱岐、それからその下に、この壱岐水道を挟みまして、いわゆる 本土といいますかね、一応陸になるんですが、こちらが北松浦半島とか西園木半島とか島原半島、長崎半島と、もうほとんどこう半島でこう構成されているような、状況なんですね。で特に半島として目立つのはこの西園木半島と、そしてこの島原半島ということになります。あと西の方に五島列島というですね、この島の塊がありましてね、あと海関係は有明海ですね、こちらが東の方に、で実は今は見えてませんけど、佐賀県もね、この有明海の北からこの長崎県に接触する形で佐賀県が実際には存在します。で有明海の下に島原湾で、さらに南の方に来ますと、今は見えてませんが、熊本県の天草諸島がこの島原半島に迫っているという感じですね。それからその島原半島のと長崎半島の間に天草灘があります。でこの長崎半島のところに、長崎市、ここですね、県庁所在地があります。でここはもう長崎港があるんですが、この長崎港というのは外国のですね、大型客船が寄港するところでして、通訳ガイドさんがですね、新人の頃に声がかかるきっかけになる港なんです。やはり、この大型客船が来ますとね、バスが大体30台ぐらい用意されまして、それでここ観光していくんですね。その時にそんだけ一挙に来ますと通訳ガイドが足らないということになって、例えば関西などから新人のガイドさんが呼ばれたり、それでデビューするなんていうことがよくあるんですね。これから中国人観光客の方もますます増えますし、そういう意味ではこの港、大型客船が寄港する港というのもますます注目されるんではないかなというのは思っています。あとそうですね、観光地項目としましては、そうですね、この長崎市、そうですね、まず島原半島のところに普賢岳という山があったりとか、あと長崎市のところに大浦天主堂、それからグラバー園など、あと佐世保市にハウステンボスというね、のがテーマパークがあります。これは今からまたテキストで詳しく見ていこうと思います。それでは2009年版テキストの長崎ですね、87ページです。で県庁所在地は長崎市ということで、あと肥前、壱岐、対馬という旧国名がありますね。 壱岐と対馬はそれぞれあの島の名前ですね。はい、それからこのテーマタイトルの下に長崎県にある島の数は、日本一であると、長崎県にある島の数は日本一である。で、人間が住んでいる、まあ、有人島、人間が住んでいる島だけで55あるそうです。全国では260、そのうちの、55が、まあ、約 21% がこの長崎県にあると。ですから無人島を入れますとね、ものすごい数になるんですが、有人の島だけで55と。それから国立公園なんですが、まず、日本で初めて国立公園に指定されました、雲仙天草国立公園というのがあります。で、この雲仙天草国立公園の、項目としては、島原半島、雲仙岳、そして雲仙温泉と。で、島原半島の方は先ほど確認しましたように、この半島のちょうど中央部にですね、雲仙火山群、まあ、普賢岳もその中に入っているんですけども、はい、そしてその雲仙岳というのが2つ目の項目で、これはかつて何県にあるかという、まあ、問題が出たことがありますね。はい、で、今見ているのは長崎県なので、雲仙天草国立公園、島原半島、雲仙岳、雲仙温泉、そして西海国立公園、壱岐対馬国定公園。だから、まあ、とにかく項目をやっているときも何県の話かということを常に忘れないで、まあ、見ておくといいと思いますよね。結局何県ですかとか急に問われても、ね、反応できるように、まあ、しておきたいわけですね。はい、ということで、まあ、この雲仙岳に戻りますと、これは火山群の、まあ、総称ですから、まあ、単独の山ではないということです。で、この1行目から2行目にかけて、主峰は普賢岳、1359メートル、まあ、その下に新しくですね、できた平成新山というのも出てるんですけども、まあ、やはり主なということではこの普賢岳であることは変わりはないんですね。はい、それから今度は雲仙温泉の方なんですが、こちらがですね、雲仙岳の山麓、標高約700メートルの高原にあってと書いてあるんですけども、ここの気温がですね、だいたい札幌とほぼ同じということです。例えば8月の平均気温がだいたい22度ということですから、まあ、相当涼しいですよね。8月の平均気温が22度ということですからね。はい、で、2行目、雲仙地獄と言われる噴気現象が各所で見られ、春の三山霧島、これはツツジです。はい、ツツジのことですね。はい、右の写真に見えます。ちょっとせっかくのピンク色が、まあ、この写真ではちょっとねはっきりわからないんですけど、非常に綺麗なまあ、ツツジですね。あと秋の紅葉、冬の霧氷と四季を通じて魅力があり、多くの観光客が訪れている。で、1987年にこれが出たんです。穴埋め問題です。まあ、当時はマークシートではないので書き込み式でした。で、その時に春の何々、ね、で、秋の紅葉、冬の何々、この春と冬が空欄になっていたんですね。で、結構難問だったようで、まあ、かなり皆さん苦戦されたようなんですね。で、こう何人かの人に話を聞いたところ、どうしたんですかと。三山霧島はまず普通なかなか出ないんですけど、まあ、せめてツツジと書けばよかったんですけどね。で、どうしてもわからないからね、春は桜、冬はスキーって書いてあるっていう人が、まあそうかもわからんけど、それじゃ問題にならないでしょうって言ったんですけどね。一応ツツジと、まあ、無表、はい、で、ここの無表というのは厳密に言いますと蔵王の無表、樹表とちょっと違いまして、まあ、透明な感じ、蔵王のやつは真っ白ですよね。こちらの無表というのはこう透明ですよね。はい、まあ、そういった違いもあるんですけど、まあ、いずれにしてもこのツツジと、まあ、この霧氷が、まあ、特徴であると。あと、それぞれ秋、夏にもですね、まあ、いいところもあるんですけどね。はい、そういう試験に出たことがありますと。はい、さあ、今度は西海国立公園です。はい、まあ、知識がないとこの西海とすら読めないかもわからない、まあ、国立公園ですが、まず九十九島というですね、じゃあ99の島があるのかと思うんですが、実は200余りの まあ、小さな島があるそうです。だから99どころじゃないんですね。まあ、ですから99というのはまあとっても多い、非常にたくさんある、まあ、そういうまあ意味で名付けられたんだろうとまあ思われます。でここはまあリアス式海岸とか花頭海景観ということで美しいですよと。それから五島列島、まあ、その名の通り、まあ、列島になっているということですね。でこれは九十九島と五島列島がどこの国立公園ですかというのが出題されたことがあります、はい、どこの国立公園ですか。結構難しいですよね、はい、さあ今度は国定公園なんですけれども、壱岐・対馬国定公園、今はいいんですけど、昔記述式の時はこの対馬が書けない人が続出しました。島ですから、いわゆるアイランドの島を書いてしまうんですけども、よく見るとこれ馬っていう字を書くんですね、はい、今はもう大丈夫ですけどね、はい、さてこの壱岐はですね、これもやっぱり何県ですかという問題が出たことがありますね、はい、で玄界灘にあると。で中心はこの2行目の真ん中にあります壱岐諸島という中のその壱岐の島というね、まあ、これがその名前、ね、壱岐という名前なんですが、はい、壱岐の島、それからもう一つは対馬で、この対馬の1行目の右の方に、上島下島という2つの大きな島、その後他ですね90余りの小さな島からなっています。でここは一番最後の行に対馬の固有種である対馬山猫、山猫なんですけれどもね、対馬にしかいないということで固有種、これが生息大体80匹から110匹ぐらい、2009年の、まあ、確認ではですね、大体この100匹前後が生息しているのではないかと言われています。88ページに行きまして、今度はその他、今まだ出てきていない観光地と、それから観光資源なんですが、まずはハウステンボス、まあ、これも今ツアーなんかにも入ってますから、まあ、一応重要観光地だと、まあ、考えていいと思います。どこにあるか、はい、これどこにあるかというのが試験に出ましたのでね、はい、佐世保市です。これも難しいかもわからないです。ハウステンボスというのはオランダ語で森の家、はい、実際にはハウステンボシュというような発音なんですけどね、はい、これが森の家という意味になります。オランダの自然と街並みを再現して作られたテーマパークで、これの前身がですね、西海市、今はそうですね、今は西海市、まあ、以前は西肥町と言ってたんですけども、そこに長崎オランダ村というのがありました。でこれがまあ前身で、まあ、それが閉園1983年ですかね、で閉園されまして、で1992年、しばらく時間が空きまして、92年にこのハウステンボスがまあ開園したということです。場所は違います、はい、場所は違います。ただ流れ的にはまあ、前身と言ってはいいんですよね、はい、それから2行目から3行目にかけて、現在はオランダだけではなくヨーロッパ自体をまあテーマにまあしているということですね、はい、でハウステンボスになって2003年に経営がまあ苦しくなり、会社構成法の適用を受けたと。で野村ホールディングス関係がまあやっていたんですけども、今年2010年から再び今度は HIS というですね、まあ旅行会社、よく皆さんご存知のですね、この HIS がまた再建することになりました。2度目のまあ再建を迎えているということです。今年はJAL も会社構成法の適用を受けたということが話題になりましたけどね、はい、あとね、佐世保市と言いますとね、ハンバーガーなんですね、はい、これ1950年代の初めに手作りハンバーガー店がですね、まあ、できたということがあって、まあ、この伝来の地というふうにね、まあ、言われてるんですね、はい、今は佐世保バーガーという名前で、このご当地ハンバーガーの走りになったんですね、はい、この佐世保バーガーが人気が出たことによって、今は全国各地に何々バーガーというのがですね、 あのゴーヤーバーガーまで今あるんですね。まあ、いろんなご当地バーガーが今出て、まあ、そのきっかけになったのがこの佐世保、まあ、バーガーということになります。あとお祭りが一つあります。長崎くんちというちょっと珍しい名前ですよね。毎年10月の初旬に長崎市の諏訪神社にさまざまな種類の踊りを奉納するというのが特徴的なんですね。特にハイライトは、まあ、これはあのなんかニュースとかでもご覧になったことがあると思いますが、ジャオドリというのがあるんですね。はい、このジャオドリ、まあ、竜と書きましてジャオドリで、その他の踊りも大体、まあ、この中国とかオランダからの、まあ、影響を受けたものが多いということになります。でこのある高校生が長崎案内のパンフレットを見ていて、なんかこう不思議に思ったそうです。蛇踊りとかがあると書いてあるけど、なんか何なんだろう、非常にこう不思議に思っていた人がいたそうなんですね。でどういうことかというと、長崎くんちというのを長崎くんの家と思ったで、なんで長崎くんの家で蛇踊りがあるのか、で不思議でしょうがなかったというんですけど、で不思議なのはあんたの頭だよと言いたくなりますけど、まあ、確かに分かんないとくんちって言われてもね、なんだろうと思いますけどね、まあ、一応この珍しい名前の、まあ、祭りがあるということであります。それから、今度はですね、ちょっとあの例の2010年版の方ですね、はい、こちらで、補足ですね、23ページです。はい、42番、はい、これがもう間もなく47都道府県順番に見てきてますから、もう残りあとわずかということです。でまずはグラバー園ですね、はい、グラバー邸じゃなくてグラバー園ですね。でこれはもともと1858年に横浜函館とともに開港した長崎というのが、まあ、最大の、まあ、特徴ですね、長崎のですね、はい。で南山手、東山手を中心に多くの洋館が立ち並んでいたが、グラバー邸付近に移築されグラバー園が誕生、はい、ですからグラバー邸を中心とするものでグラバー園という名前になっています。でグラバー邸そのものももちろんあるわけですよね。日本で初めての洋風の屋敷であると。でこのオペラの、蝶々夫人、マダムバタフライ、イタリア語で言うとマダマバタフライって言うんですけども、そこの、まあ、ゆかりの地である。で、まあ、あまりにも有名なオペラですよね、蝶々夫人というのは。で、トゥーランドットを、まあ、作ったあのプッチーニという方が1903年に、まあ、作った、まあ、オペラなんですけど、有名なのは結構なんですけど、このオペラ自体がですね、1903年というのは日本に関する情報がほとんどないままプッチーニはこれ作ったんです。ですからこの中にあの蝶々夫人のおじさんのね、お坊さんが出てくるんですけど、なんとそのお坊さん頭はちょんまげなんですよ。でスカートを履いてるんですね。で手にはなぜかこう鳥居を持ってるんです。わけのわからないこの状況はね、全く情報がなかったので、なんかこう断片的に入った知識を、日本には鳥居があるとかね、坊さんの頭はなんかこうなんか変わった形をしてる、なんかそういう情報だけであの作ってしまったらしい。それ未だにそれをやってるんで非常におかしいだろうと。で町長さんは下駄を履いたまま座敷に上がったりとか、いろんなこのおかしいだろうっていうのがねあるそうなんですね。まあ、それは今ちょっと直そうかという動きが、まあ、少し出てきてるんですけど、まあ、そんな町長夫人のオペラですね、オペラ町長夫人のゆかりの地であると。それからメガネ橋ですね、はい、こちらが写真出てますように、この橋がこの水面に映りますとね、本当にまるでこう丸いメガネ、きれいに今見えてますよね。ということでもうそのまま、まあ、メガネ橋ということであります、はい、これはまあ一応2連のアーチ橋で、石橋ですね、石橋で2連アーチ橋で、日本最古の石造りのアーチ橋ということです。はい、それから受電圏の方がいくつかありまして、さすが長崎ということで港町が3つ、そして武家町が1つ。まずは最初が東山手、長崎市、港町ですね。で2行目にあの有名なオランダ坂、は はい、オランダ坂の石畳、レンガ塀、明治大正の洋風建築が残っています。から南山手、はい、こちらも同じような状況ですね、はい、洋風建築を中心に残っています。それから南、山手、今度はそうですね、あの東山手のちょっとこう名前が似たのが来るんですけど、今度は南山手というのが同じく長崎市で港町、これもまた同じような、まあ、状況ですよね、はい、ですからちょっとこの3つをこう区別するのはなかなか、ね、難しいので、逆に言うと試験にも出しにくいのかなという気もしますけどね、はい、まあ、このうちのどれか1つが出るということはあるかもわかりません。特にこのオランダ坂は結構知られていますのでね、東山手あたりは危ないかなという気はしますね、出るとすればですね、はい、それから大島村の河野浦という、これ平戸市になるんですけども、こちらも港町で、そうですね、はい、でここはあの町屋があるんですけども、切り妻の平入りですね、まあ、平入りっていうのはこの屋根の見えている方ですね、屋根の見えている方から出入りするというのが平入りと言います。でこの端っこですねから入るのが、まあ、妻入りと言うんでしたね、はい、あの三瓦葺きというのはあの今の現代の瓦屋根とほとんど同じ、いわゆる本瓦葺きではない、ね、丸と平を合わせたものではなくて、もう一枚になったもの、はい、これが三瓦葺きでしたね、はい、さあこれで、あとこの武家町の方はですね、幸次郎空寺という、またこれも読めないですね普通は、はい、幸次郎空寺という雲仙市にあります武家町があります、はい、さあ今度は熊本県に行くんですけども、一旦ちょっと項目別地図帳で、まあ、どこでもいいですか、白地図を見てもらいまして、項目別地図帳の熊本県ですね、はい、これは長崎と違いまして、さ、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県に、まあ、取り囲まれて、さらに海を隔てて長崎県にも、まあ、隣接しているという、取り囲まれている県ですよね、はい、ちょっとこうそういう意味では少し海に近い割にはちょっと奥まった感じが、まあ、どうしてもしてしまいます、はい、まあ、そういう特徴のある、まあ、熊本県です。都道府県別地図帳の方に行きますと44ページです。この熊本県というのは、まあ、北は福岡県で、東の方には大分、宮崎、南は鹿児島、ね、やっぱこう取り囲まれているんですけども、まあ、これ取り出しますとこんな感じになりましてね。で東の方、右の方の上に、まあ、阿蘇山地域があります。まあ、なんといっても熊本と言いますとね、まあ、火の国、つまりこの阿蘇山ですね。でこの阿蘇山を中心にですね、まずこの阿蘇山のところに、中央火口丘がね、まあ、5つあるんですけども、今見えているのが、木島岳、中岳、高岳、猫岳、烏帽子岳という、これだけ5つが、全部中央火口丘なんですね。で、その中央火口丘がこの阿蘇山の外輪山を南北に分けているんです。で、北に分けられたのが阿蘇谷、南に分けられたのが南郷谷という名前がついています。はい。それからその阿蘇山の北の方にあの有名な黒川温泉、こんなところにあるんですね、はい、この大山川という川はあの後に筑後川になって有明海に注ぐんですね、はい、そしてこの黒川温泉があるところが南小国町というところ、あともう一つはこの阿蘇谷の、北の方に、大観峰という、まあ、ちょうどこの見晴らしのいい外輪山のところで、ここから阿蘇山をこう一望できるというですね、はい、そういう展望スポットとしての大観峰があります。今度は川が白川というのが流れてますが、そちらのところに熊本市の県庁所在地の二重丸がちょうどね、ありますが、これが熊本城がまず観光名所としてあります。あと水前寺上寿園、これは水前寺清子さんの、まあ、芸名の元になった水前寺公園というのがあるんですが、そこの、水上寺上寿園、 まあ、第二の庭園ですね、はい、これがあります。あとずっと南の方に下りますと、これ九州の産地で、まあ、山だらけなんですけども、ここに球磨川というのがずっと流れてきまして、そして最終的に八代海というところに注ぎ出すということです。で、球磨川は川としては、まあ、急流の一つなんですけども、最近はあまり出てこないですけどね、かつてはよくガイド試験にも出てきましたので、ね、はい、各問題の時は厄介なんですよ。これ球磨川が書けるかどうかというのが、今マークシートになってからちょっとご無沙汰なんですけどね、はい、これ書かせる問題としては面白いですよね。漢字が書けるかという、まあ、ポイントですよね。はい、それからこの八代海のところですが、宇土半島ですね。この宇土半島の一番端っこに三隅、三角と書いてますね。これも三隅というんですけども、この三隅というところから5つの橋、天草五橋、ね、5つの橋、天草五橋というのが、ずっとこう島伝いにかかってまして、この上島というですね、上島というんですかね、こっちは、はい、この上島という大きな島に今つながっています。ですからこの天草パールラインという、まあ、道路があって、その橋を伝って車で、まあ、移動できるようになっているということですね。はい、ということで最後は天草諸島で、この天草諸島が長崎の島原半島に、今は見えてませんけども、もうすぐ近くにその島原半島が迫っているという状況です。はい、それでは今度は本文、2009年版88ページですね。まず阿蘇山の阿蘇九十国立公園ということです。で、この阿蘇九十国立公園は、まず何といっても阿蘇山なんですけれども、東西約17キロ、南北約25キロ、世界最大級のカルデラです。あまりにも大きすぎて中に入ってしまうとかえってわからないですね。あまりにも広いもんですから、はい、でもちろんここはもう非常に広いんで、まあ、人間も住んでるんですけどね、はい、世界最大級のカルデラ、二重火山、複式火山ですね。で、阿蘇カルデラの中心に阿蘇五岳、はい、5つの岳と書いて阿蘇五岳、中岳、高岳、猫岳、烏帽子岳、木島岳からなっている中央火口丘群が東西に連なってそびえると。で、主峰の方が1592メートルある高岳というのが最も高いんですけども、その五岳のうち中岳というのがですね、これ右の写真なんですけども、噴煙を上げてますね。今も火山活動を続けていると。で、火口から白い噴煙が上がり、時折火山灰を吹き上げることもある。カルデラ内にはなんと5万人が住んでいらっしゃるんですね。鉄道もある、道路もある、広大な水田地帯、緩やかな起伏を示す広大な草原も広がっている。稲作を、そして馬や肉、まあ、馬、あるいは肉牛の畜産も盛んに行われている。こういう状況ですから、ここがカルデラかっていう、なんかあまりピンとこないかもしれませんね。はい、では89ページ。まあ、その他自然。で、まずは八代海なんですけども、ここは白縫いという現象、自然現象が有名なんですね。で、白縫いって何かというと、その、まあ、説明がそこに3行目のところに、ついてます。有明海や八代海で夜間見られる光の異常屈折現象、これは蜃気楼というんですけども、はい、この蜃気楼によって一つのイサリビ、イサリビというのは漁をするときに焚く、まあ、火のことですね。このイサリビが無数に見えたり、また消えたりするという、まあ、そういう現象が見られるので、まあ、それを見物に来る、まあ、お客さんも結構多いということになります。まあ、ただ限られた時期がね、特に見えるので、はい、まあ、そういう全国的にはどうかわかりませんが、一応白縫いというもので有名だと。それから有明海の次が天草諸島で、この上島下島という大きな島を中心として大小約110もの島々からなって、ここはキリシタンの遺跡が多いということでも知られていまして、ここはそうですね、カトリック教徒の方が人口の約 30% を占めていると。人口の約 30% がカトリック教徒であると。 まあ、これは歴史的影響が強いんだろうと思いますけどね、はい、それからあとは球磨川ですね、はい、こちらがですね、2行目のところに最終的に八代海に注ぐと、で野上川、富士川とともに日本三急流の一つに数えられる。試験によく出るのは野上川と球磨川、富士川は今のところ一度も出ていない。間違いの選択肢として一回出たことがありますけどね、うん、まあでもどうなんでしょうね、出たらまあ大穴になりますね、あの富士川がね、うん、はい、ということで最上川、まあ、最上川はまあ未だにあの要注意の川ですけれどもね、はい、さあ今度はじゃあ2010年版でさらにちょっと補足しておきましょう、はい、23ページです。で今度はまたあの橋がですね、通潤橋というですね、まあ、用水、ね、用水路、用水のまあ橋なんですが、1855年阿蘇外輪山の南側に架けられた石の用水路橋、高さ20メートルからの放水は豪快である、まあ、これその写真の通りですね、はい、まあ、これもやっぱりちゃんと見に来る人がいたりしてね、まあ、一応観光資源にはなってるんですね、はい、それから草千里というのがあるんですが、こちら阿蘇五岳の一つに烏帽子岳というのがありまして、その烏帽子岳の北麓北の麓に広がる草原で牛や馬が放牧されていると、はい、でこれは阿蘇九十国立公園にまあ属するのがこの草千里であります。大漢方、阿蘇外輪山北部の一角に、まあ、先ほど確認した通り阿蘇全体を見渡す一番の展望台となって、もちろん阿蘇九十国立公園、それからあの最近はもう少しあれですけど、ちょっと前まではこの黒川温泉というのが非常に話題になりましたね、阿蘇山の北側筑後川の渓谷沿いにあって、ここの特徴は陥落的要素、それから派手な岩盤がないですね、非常にこう統一感のある町並みを形成していて、ほぼ全ての旅館に露天風呂がある。でここが有名になったきっかけは入湯手形というものを発行したことですよね。これでいきなりですね、2000年以降急激 突然のように人気が急上昇しましてね、今はもうどこの温泉に行っても大体こういう入湯手形という名前ではないですけど、湯巡り手形とか同じような類似品がいっぱい出てきます。まあこう流行るとどこかが真似をする、まあ普通のまあ一般的現象ですよね、はい、だけどそのきっかけになったのがこの黒川温泉、やはりこの陥落的要素がないというのが今の温泉のポイントですね。昔1960年代など70年代にかけてはまあ、男性中心の歓楽温泉というのが当たり前だったんですけども、今はそれでは女性客や家族客が来てくれないということで、あのだんだん変わってきてます。だからこういう黒川温泉などはもう非常にそういう意味では、まあ、当然入湯手形のおかげもあるんですけども、まあ、人気が出ても当然かなという要素はあるなと思います。あと杖立温泉というちょっと面白い名前の温泉が大分県との県境県境近くにあります。で九州の奥座敷、九州の奥座敷と呼ばれる山間、ね、山間にある、湯治場であります。では24ページへ行きます。つい最近国宝に指定されたというあの神社があります。青い阿蘇神社、はい、人吉市2008年6月に本殿拝殿、桜門などが、国宝に、あ、楼門ですね、楼門が国宝に指定されたと。でこれがですね、まあ、国宝に指定されたというちょっとまあ話題になったということですね。それから人吉市、こちらは小京都と言われているところで相良市の城下町として発展したところ、で球磨川沿いにあります人吉温泉、はい、温泉ですけどね、人吉温泉、それから急流九大、まあ日本三急流の一つですから、はい、そこの急流下り、こういったものが、まあ、観光資源として、その他に味噌蔵、味噌醤油蔵、それから武家蔵、焼酎蔵、春のひな人形の展示などもまあ観光資源に今なっています。 はい、で今度は大分なんですけども、大分の方も一応全体像を見ておきましょうか。はい、でこれは割と分かりやすいですけどね、項目別地図上でまず瀬戸内海に面しているということ、愛媛県と、ね、愛媛県と隣接しているということ、はい、あとは陸続きでは福岡県と熊本県と宮崎県と、まあ、いう状況ですよね。まあまあ、まあまあ分かりやすい方ではないかと思います。で、都道府県別地図帳の45ページ。大分県は割とバランスよく観光資源が、まあ、散らばってるんですね。まずは、東北右上、はい、まあ、瀬戸内海に面しているところですね。ここに国東半島、はい、国の東と書きまして国東というちょっと読みにくいですけども、はい、国東半島ですね。でこのちょうど丸いこの半島ですね、丸みを帯びた半島のほぼ中央部分に双子山、はい、ここ国立公園ですね、はい、双子山、両方の両に子供と書いて双子山っていうのがありますが、でその双子山の左下にですね、これ日本史によく出るんですけども、福寺大堂という阿弥陀堂ですね。はい、福寺大堂という阿弥陀堂があります。まあ日本史、そしてさらに同じく、さらに左の方に宇佐市に宇佐神宮、これも日本史によく出るんです。日本史受験される方は、まあ、この辺は、まあ、重要項目になろうと思います。はい。それから国東半島のちょっとこれ瀬戸内海上になるんですけども、北の方に姫島という島が、姫島というのがありますね。これも国立公園なんですね。はい、じゃあ今度は南の方に下がる前にちょっと左の西の方ですね、左の方にずっと目を移しますと、ここが矢場、北、彦山、さん国定公園地域です。はい、山国川と楠川、大山川などが日田盆地のところで合流して筑後川に変わります。この福岡県に入りますと筑後川と呼ばれるんですね。でその前に楠川と大山川がそれぞれ阿蘇山と九重山、ね、九重山ですね、九重と書いて九重山、それから楠川、阿蘇山から大山川が流れてきて日田盆地で合流して、それが筑後川になっていくという、まあ、状況です。あと山国川のところにですね、矢場渓というね、有名観光地があります。はい。で、この福岡県との県境に、彦山、この国定公園の名前にもなってますね。矢場北彦山国定公園ということですね。はい。で、あと、矢場渓のちょうど北の方に、青の洞門という、これまた後でやりますが、はい、青の洞門があったりしますね。で今度は東の方に別府湾の方にずっと行きまして、この別府湾のところに別府温泉郷と、それから同じく瀬戸内海国立公園にになってます高崎山、お猿さんで有名な高崎山、でその右横に大分市の県庁所在地で、左の方、ね、西の方に行きますと今度阿蘇地域がありまして九重山、はい、九重山というのはこの9つに重なると、それから久しく住むと両方ありまして、九重山が連山、九重山がまあ一つの峰の名前ですね、はい、でこの、九重山のちょっとまあ北の方に上の方にですね、鶴見岳、湯布岳、湯布岳のところに湯布院温泉、はい、この辺も全部観光資源になっています。あと今度は東の方に行きまして、海の上で豊予海峡と豊後水道、はい、この豊予の豊、豊後の豊、これがいずれも豊後、豊前豊後といいまして大分県の旧国名ですね。まあ、予というのが伊予、愛媛県のことになりますね、はい、ということで、この豊予海峡と豊後水道に隔たれて、まあ、愛媛県と隣接をしているという状況ですね。あとこの豊後水道、豊予海峡のところの、佐賀関半島というのがあって、 この嵯峨野関半島からちょっと南に臼杵市に臼杵磨崖仏、これ最近試験に出たばかりです、臼杵の磨崖仏というね、はい、それからその下にこの佐伯市、佐伯市に関しては本文でまたちょっと説明があります。はい、それでは2009年版の方で、89ページですね。はい、89ページの一番下のところに大分県大分市、これが豊前と豊後という旧国名ですね、2つ合わさりまして大分県です。この豊豊かという、はい、これが結構ね、まあ、キーワードになりますね。まずは瀬戸内海国立公園、で国東半島、これは何県かというのが、まあ、出題、ね、されたことがあります。はい、瀬戸内海国立公園でやるということすらも結構まあね、難しいですよね。あ、こんなところまで瀬戸内海国立公園なのかと。から半島の中央部の双子山、双子山とも言いますが、あと尻月山、それから近辺の姫島、高崎山がこの公園ですと。高崎山も以前、このどの公園に属するかという形で出たことがありますね。はい、瀬戸内海国立公園。それから2行目は双子山の頂上からは、まあ展望がいいということと、2行目から3行目にかけて姫島の盆踊りというのがあって、子どもたちが、白狐に扮して踊るという、はい、まあ、そういう面白い、まあ、盆踊りがあるんですね。あと高崎山自然動物園には野生の猿がいることで知られています。はい、さあそして今度は阿蘇九十国立公園です。で実は阿蘇国立公園という名前でずっとあったんですけども、もうその頃からこの九十地域は入ってたんですね。はい。入ってたんですけど、名前が出てなかったんですよ。ですから、その、今、ね、まあ、尾瀬が独立した時もそうですけど、やっぱこう名前が出てないので、なんかこう不満が出てきて、九十地域の人たちから名前を出してくれと。で、出すことになったんですけど、何しろこの九十の元になっているのが九十連山の9つに重なると、あともう一つ久しく住む山の九十山というのが2つあるんですよ。で結局名前出してもいいけど漢字をどうするということになって、そうするとこう揉め始めましてね。で久しく住む山だと、ね、あるいは9つに重なる方だと、あまりも決まらないものですから、最終的にひらがなでどうだということで、まあ、妥協案ですよね。でようやくひらがなで九十にすることになったと。これを九十の決断というふうに言うのはどうしようもない、しょうがないということで、それでひらがなになったんですね。はい、でまずは89ページの一番下の九十山は火山群の総称です。で90ページで、ここに、九十三というですね、この九十連山の主峰になるんですね。1787メートル。で、この漢字の表記が違うんですけど、口で言うと全く同じなんで非常に紛らわしいんですけどね。ですから、ここの絵の方は九十連山とか九十火山群とか言うと、まあ、はっきりするんですけどね。はい。で、南西方に阿蘇山、熊本県、南方に祖母山の雄大な展望が開け、あと、まあ、ツツジの三山霧島などがありますよ。それから湯布岳、はい、これが写真に出てるものなんですが、別府市と湯布市の湯布院町、もう今さ、皆さんは今記述式で漢字を書くことはないんですけど、一応念のために、はい、湯布の湯という字がこの湯布院町だけ山水編の湯と書くんですね。あと湯布岳も湯布市も理由の理由を書くんですね。まあ、いいらしいですね。はい。そういうことです。まあ、今は漢字書くことないんで大丈夫だと思いますけど、口で言うと全く同じなんですけどね。はい、町の名前だけ山水編の湯ということです。で、これが標高が1583メートルで、豊後富士。はい。またこの豊後というのが出てきました。はい。これだけでも大分だということがわかりますよね。はい、湯布岳は、湯布岳ってちょっとこう少し覚えにくいけど、豊後と言ったら大分県、 伊布岳、豊後富士、はい、あともう一つ鶴見岳、これも山なんですけども、こちらはですね、ちょうど1行目の真ん中に書いてますように、別府温泉の背景、はい、別府温泉の背景になっています。まあ、ポイントとしては、そうですね、湯布院温泉で豊後富士、鶴見岳で別府温泉、こういうあのペアで覚えるという、なんかすごいこう、バラバラで覚えると、なんかこう、不安に思うものは、ちょっとこう、ペアを組ませて連想しやすく覚えるという方法がありますよね。まあ語学、英語とかそういう外国語の場合もそうですけど、やっぱりこう関連付けて覚えておくとね、覚えやすい、効率がいいということが まあ、ありますよね。なんか一つ一つだとどうしてもこう連想しにくいものもありますよね。なんかこうなんかとこう関連付けて覚えておけば少しはマシかなという気はしますけどね。なんか今言ったように湯布といえばとかね、この鶴見岳といえばとかね、で別府温泉と組み合わせたり、まあそういう豊後富士といえばとかね、まあ、そういうような感じでちょっと、でこれからまだ山下彦さんとか、まあ、いっぱいまだ出てくるんですけどね。時間的に。じゃあちょっと山下彦さん少し入ります。ちょっと途中で休憩に入るかもわかんないんですけどね。少し山下彦さんという長い名前ですけども、これは耶馬渓と日田市と彦さん、この3つをですね、合わせたものですから、名前が少し長くなってますがね。はい。ここ、国定公園。国定公園の名前としては1回も出たことありません。はい。国定公園の名前としては出たことがないんですけども、一つ一つは結構出題されてるんですね。はい、特にこの彦山、耶馬渓、日田というのはそれぞれがよく出ますので、はい、項目が重要です、ね、これを3つ集めたら自然に公園になるので、はい、別に、はい、あんまり大した問題じゃないんですね。公園自体が出るかどうないか、これ富士箱根伊豆と一緒です。富士箱根伊豆も出たことがないんですけど、それぞれの項目が非常に有名なものですから、あんまり公園自体の名前はどうでもいいっていう感じになってしまってるんですよね、はい、まあ、それと同じ国定公園版です。彦山というのは、福岡大分の、まあ、県境にあるんですけども、これもかつて何県にあるかというような問題が彦山に関して出たことがありますけども、これちょうどねまたがってますので、はい、福岡大分の、まあ、県境、2行目こ彦山神宮がありまして、ここはですね平安時代以降山伏の修験道場、修験道の聖地と呼ばれています。歴史があります、はい、ですからこう修験道の聖地と言われています。で修験道というのは以前にも少し簡単に触れましたけども、密教と日本古来の自然神道ですね、これが結びついたんです。で日本古来のその自然神道というのは、まあ、いわゆる神羅万象、この宇宙に存在するものすべて、これに対して感謝する、もう皆そういう自然物のおかげであると、ありがたいと思う、そういうのがね修験道の一つの、まあ、考え方なんですね。でその自然を崇拝するというところと、この密教、まあ、特に真言密教ですね、それと深く、まあ、真言だけじゃないんですけど、いわゆる密教、日本の密教というものと、まあ、深く結びついた、まあ、神仏習合という、まあ、ちょっと一風変わった、まあ言ってみれば日本独特の、まあ、宗教ということが、まあ、言えるんですね。はい。で、今度は耶馬渓の方なんですけども、こちらが、まあ、県北西部山国川の上流中流地域にある日本最大の溶岩台地で、山国川の浸食を受けてそこに奇岩絶壁の渓谷が、まあ、現れたと。今写真が見えてますけど、まあ、以前の授業でも言いましたように、こういう系統の景色って日本にはたくさんありますから、去年北山崎が出たんですけど、やっぱり写真問題ではなく、まあ、文章問題で出てました。やはり似てるんですよね、どこかこういうのってあっちこっちにあるんです。まあ念のため写真はできるだけ出すようにしてるんですけど、これだけでこうパッとこう判断できるかというとなかなか難しいですよね、はい、ということで写真問題はまあ別、まあ置いておいて、まあ文章問題などではまあ十分出る可能性はあると思いますけどね。はい。 写真問題ってやっぱりこう特徴的なものが出るというのが特徴ですよね。まあ、そういうふうに考えてもらうと、まあ、皆さんもちょっと的を絞りやすくあるのかなと思います。はい、絶対に出ないとはもちろん言いませんけどね、うん、出しにくいかなという感じはあります。さて、ここに青の洞門というのがあるんですね。はい、耶馬渓の説明の4行目、ある一人の僧がのみを振るって開作したと伝えられる青の洞門は有名である。あの、実際には一人じゃないです。無理です。一人だけでこれ絶対無理です。はい、あの、それはみんなでやったんですよ。だけどなんか一人でやったっていう方がかっこいいしね、すごいなーなんてね、うん、まあ、そういうこの、まあ、ここ道取れなかったんですよ、崖で。だけどこういうふうにしますと、あの、通行できるようになったんですね。はい、で、あの、完成した後はですね、なんか通行料を取ったらしいんですよ。ですからこれは日本初の有料道路、ね、と言われて、まあ、車が取るわけじゃないんですけどね、でも一応人間が取るんですけど、お金取ってたんですよね、最初は。はい、ということです。あと日田の方なんですけれども、指定区域はこの日田盆地と言われるところと、そして九州盆地およびその近辺が日田と呼ばれる地域ですね。はい、これも最近あの問題に出たことがありますね。この盆地の中心都市である何々はって日田市と答えさせる問題が、この盆地っていうのはね、日田盆地のことですよね。日田盆地って言うとすぐ分かってしまうので、この盆地の中心都市である何々はなんていう文章が出ましてね、はい、日田市がまあ正解と。継承地としては溶岩台地のこの羽山という、万年山と書いて羽山という発音です。これ読めないですよね。地名って本当に読めないものがありますね。で、日田というのは、あと杉の美林、ね、日田杉ですね。はい、これでも知られています。あともう一つね、あの、水が豊かにありますので、あの、日田の説明の最後のところに、あの、水郷、日田盆地は水郷と呼ばれる、普通はあの、水郷って言うんですけど、普通はね。だけど、ここはなぜか水郷というふうにあの呼んでおります、はい。漢字は全く一緒なんですけどね。読み方がまあ水郷というそうです。あとは、あの、その他自然観光地のところなんですけども、ちょっとこのまま行きますとね、あれですか、ちょっと一旦じゃあここで、休憩を取っておきます。はい、じゃあ今日最初の休憩、まあ、10分間休憩を取りまして、その後、その他自然観光地から先へ進んでいきますね。はい、休憩です。